この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。コップに注いだミネラルウォーターの一本には、実は一つのガバナンス構造が背後に存在している。そして世界のミネラルウォーター親会社には大きく3つの形態がある。第1は多国籍上場コングロマリットだ。ネスレが傘下のペレグリノがその例で、2026年にウォーター事業の株式5割を売却するプロセスを始動させており、評価額は約50億ユーロ、複数のアメリカとヨーロッパのプライベートエクイティファンドが入札に参加している。つまり今夜あなたがグラスに注いだその水の意思決定者は間もなく入れ替わる可能性が高い。第2は異業種にまたがる同族財閥だ。ゲロル・シュタイナーがその典型で、2022年よりビル一族のビットブルガーが株式を取得し支配株主となった。長期的な視野はほだれているが、一本の水だけに集中するという純粋さは失われた。私が本当に語りたいのは第三の形態であり、これが最も稀なものだ。ロスバッパーが属するハッシアグループは、1864年に最初の井戸が掘られて以来、5世代162年21人の株主が定款によって家族内でしか株式を譲ろうとできないと定められており、上場も分割もしていない。家族企業が4代目以降まで存続する確率はわずか 3% だというのに、このグループは5代目においてもなお現役だ。なぜこれが重要なのか。意思決定の対象が次の四半期の利益ではなく次世代の継承者である場合、サステナビリティは単なるマーケティング用語ではなく真剣に向き合わざるを得ない必然となるからだ。私がハッシアを選んだのは水だけを選んだのではない。今日の決断の中に次世代を書き込む一族を選んだのだ